第二ペテロの3章の14節をお開きください。報告にもありました通りに、来週はいよいよクリスマス礼拝です。どうぞ皆さん、ご家族お友達をお誘いください。神は私たちを愛し、一人子を使わせてくださいました。それは旧約聖書の予言の通りでした。予言の通り、諸女マリアの胎に聖霊によって身ごもり、ベツレヘムでお生まれになりました。そして予言の通り、ガリラヤ地方からその働きが始まり、福音を述べて言われました。時が満ちた、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。そして聖書の示す通りに、イエス様は目の見えないものを見させ、足なやが歩き、死人さえも生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられました。聖書の予言の通りに、十字架で死なれ、葬られ、死人の中よりよみがえられました。それは一人でも滅びることなく永遠の命を持つためでした。イエス様が最初この地上に来られた目的は、私たちの罪の贖いを成し遂げるためでした。十字架と復活によってその罪の贖いは完成しました。それから天に昇り、神の右の座にお着きになりました。しかし再び戻って来られるときは、すべての悪を滅ぼすために戻って来られます。それが主の日でした。前回その学びでした。私たちが目に見えるもの、すべてそれは一時的なもので、永遠に続くものではありません。この天もこの地も滅びます。しかし神は、新しい天と新しい地を用意しておられます。これが神のお約束です。ペテロは新しい天と新しい地を待ち望むようにと前回の箇所で進めました。で、今日の箇所で彼はどのような態度で新しい天と新しい地を待ち望むべきかを教えています。それではご一緒に学んでいきます。3章の14節。一緒にまず14節のみを朗読します。ご一緒にどうぞ。はい、そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。そういうわけで、どういうわけですか？新しい天と新しい地を待ち望んでいるわけですから。そこは正義の住む新しい天と新しい地です。すなわち、義なる神と人とが共に住むところです。しかしそこは罪ある者は住めません。正義の住むと書かれているように、不義はそこにはないわけです。罪は存在しません。すべての不幸の原因は罪なるわけで、神の国に罪ある者は住めません。義と認められた者だけが住めるところです。私たちはイエス・キリストを信じて、すべての罪が許され、神の前に義と認められました。神の子とされ、永遠の命が与えられました。ですから私たちが待ち望むべきもの、それは新しい天と新しい地であるわけですね。パウロも彼の手紙のピリピの3章20節でこう言いました。けれども私たちの国籍はどこでした？天にあります。日本国籍があるわけですが、私たちは二重国籍なんですね。私たちの変えるべきところ、それは天のふるさと。私たちの国籍は天にあるわけです。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと、パウロは言いました。で、ペテロはここで、そのキリストの再臨、再び来られることを待ち望むために、どのような態度で待ち望むべきか、二つのことを言ってます。まず第一に、シミも傷もないものとして励みなさいと言ってます。シミのないとは、汚れのない、清いっていう意味です。傷もないとは、非難されるところのないっていう意味です。彼はすでに2章の13節で、偽教師は何て言いました？シミや傷のようなものであると言ったわけですね。彼らは貪欲でした。公職でした。 汚れた情欲を燃やし、高ぶり、飲み騒ぎ、大きなことを言って人々を肉欲と公職によって誘惑しました。彼らは神の前に汚れたことをし、それだけではなくて人の目にも大きく非難されるようなことをするような人たちだったわけです。しかしイエス・キリストを信じて新しく生まれたのであれば、新しい天と新しい地を待ち望むものであれば、イエス様がいつ戻ってこられても良いように心を備えていなければいけません。神様が清い方であるように、私たちもあらゆる行いにおいて清い生き方をする人でなければならないと前回のところでペテロを教えたわけですけれども、それは神ご自身が清い方であるように、その神を信じた私たちも清く生きなければならないと聖書が教えているからですね。ではどのように清い生き方をする敬虔な人になれるんでしょうか。ペテロは彼の第一の手紙の方でこう言いましたね。すべての悪を捨てなさい。まず捨てるべきことから彼は教えました。悪いものは捨てなさい。すべての悪意、すべてのごまかし、すべての偽善、すべての妬み、すべての悪行を捨てなさいと。そして加えるべきもの、それは御言葉の父を、純粋な父を慕い求めなさいと言った。キリストの言葉を心に豊かに宿し、聖霊に満たされて御言葉に従って生きることです。そうすれば自分の肉を喜ばすことないわけですから、神に喜ばれる清い生き方をするキリストのような敬虔な人に変えられ続けるわけですよね。第二に、ここでペテロは平安を持って見舞いに出られるように励みなさいと言ってます。私たちはキリストを信じる以前は神を知らない、神を無視し、神に敵対しているものでした。積極的であれ消極的であれ、神に敵対する側にいたわけですけれども、神が私たちを憐れみ愛し、手を、救いの手を差し伸べてくださったわけですね。神の一人子が降りてこられました。私たちを神との仲介者となるためでした。和解の務めをイエス様がなさったわけですね。十字架で私たちの罪の身代わりとなって死なれ、復活され、そしてこのキリストを信じる信仰によって私たちは義と認められたわけです。罪が許されたわけですから、今までは敵対関係にあったわけですけど、今はキリストにあって、あなたも私も皆信じた者は神との平和を持っているわけです。どうぞまだ持っていらっしゃらない方、神との平和を持ってください。ローマの五章の一節にそのことを書かれています。私たちはすでに神との平和を持っています。そしてキリストを信じたときに神の平安が心の内に与えられました。それは世の中が与える気休めとは違うものです。神の平安があなたのうちに、私のうちに与えられたわけですね。ところがこの平安は罪を犯してしまうと不安になってくるわけですよ。心に平安がなくなります。どうしたら平安を取り戻すんでしょうか。神との正しい関係をいつも回復していくということですよね。もう神との平和を得ました。でも問題とか、あるいは自分の罪、特にそこが大きいわけですけれども、罪があると神の前に出られません。それを回復する必要があるわけですね。どのように回復するんでしょうか。どのように平安を持つんでしょうか。罪を犯したならばすぐに悔い改めるということ。第一ヨハネの一章の9節にこう書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。ダビデは偉大な王でした。彼立派な人でした。 しかし彼も人間でした。彼も誘惑に負けて罪を犯し、カインの罪を犯したときに人には隠し通せたわけですけれども、でも神の前には隠せない。彼は罪を隠しているときは心に平安はありませんでした。いつも心が重たい、救いの喜びがありませんでした。しかし預言者ナタンが使わされて彼の罪がすべて暴露されたときに、彼は自分の罪を告白し、悔い改めて心に平安が与えられ、救いの喜びが回復して、そしてこのように言うんですね。ああ幸いなことよ、幸いなことよ、罪が許され、罪が覆われ、主が罪を認めない人は、詩編の32編にそのことを書かれています。私たちはキリストを信じたから完全な人になったわけではありませんね。弱さがあるわけです。罪は犯すべきではありませんが、弱さの上に間違いを犯すことだってあるわけですけど、でもそれを言い訳にしないっていうことも大切です。もし罪を犯したならば、すぐに罪を悔い改めて神との正しい関係を回復してください。そして周りの人々とできるだけ平和に過ごしてください。そうすればイエス・キリストが再び戻って来られるとき、平安を持って神の御前に出ることができます。15節ご覧ください。また私たちの死の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。ペテロは私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいと言ってます。ある人たちはイエス様の再臨遅いじゃないか、来ないんじゃないか、そのように言ってあざける者たちもいました。しかし主は約束を遅らせておられるのではありません。忘れたのでもありません。神の時があります。ではなぜ遅いんですか。ここでまた繰り返しペテロは言ってるわけですね。私たちの死の忍耐は救いであると考えなさい。それは主のご性質のゆえであるということです。神は忍耐深いお方だから遅らせて待っておられるということ。詩編の103編の8節にこう書かれています。主は憐れみ深く情け深い、誠の神は憐れみ深く情け深いお方です。怒るのに遅く恵み豊かである。私たちはすぐに怒ってしまうわけですけど、神は忍耐深い方で、怒るに遅く、いつも恵み深いお方で、許す神であるということです。第一テモテの2章の4節にはこう書かれています。神はすべての人が救われて、真理を知るになるのを望んでおられます。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神が独り子を使わされたのは世を裁くためではありません。かえって御子によってキリストによって世が救われるためです。キリストは私たちを救うために、私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。ですからこのキリストを信じた者はもはや裁きに遭うことはありません。代わりに裁かれたわけですが、私たちは裁きに合わないわけです。しかし信じない者は罪が残るので、裁きに合います。それが主の日、キリストが再び戻って来られる日、創造の始めから未だかつてない、今後もないような大きな苦難が訪れる神の裁きの日、それがキリストの再臨の日なんです。しかし神は一人でも滅びることを 望んでおられません。神はすべての人が救われること、これが神の望みなんです。滅ぼすことが目的ではありません。救うことが神の目的なんです。ですから一人でも救われるために神は忍耐して今まで待ち続けておられるわけです。主の忍耐は何のためですか？救いであるという救いのためなんです。私たちは福音を聞いてすでに救われました。皆さん思い出してください。すぐに信じましたか？時間かかりますよね。ある人はすぐかもしれません。ある人はかなり葛藤しながら、激しく反対しながら、いろんなパターンがあるわけですけれども、それでも主は私たちを忍耐されました。私たちが罪を悔い改め主のもとに立ち返るように主は忍耐して待ってくださったから、私たちもこのように救われて、今を毎週のように主は感謝します。神の恵みを覚えて、私たちは神を賛美し、神の御言葉に聞いて、神を礼拝しているわけですよね。主が忍耐してくださったから私たちは救われたわけです。そして主のご計画は、私たちだけが救われることではなく、私たちを通して家族も友人も救われることを願っておられます。でも人が救われるためには、聞かないと、福音を聞かないと信じることができません。私たちもそうでした。友人が語ってくれたから、教会に誘ってくれたから、私たちは信じることができたわけです。聞いて信じることができたわけです。聞くためには伝える人がいなくては聞けません。誰が伝えるんでしょうか。あなたしかいないわけですね。イエス様は復活されたと弟子たちに、マルコの福音書の16章の15節16節でこうお命じになりました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。洗礼を受ける者が救われると言われたのではなく、信じた者は救われますと言われました。その印として洗礼を授けなさいと言われました。そして救われる、キリストを信じて救われたわけで、しかし信じない者は罪に定められますとおっしゃいました。福音を述べ伝えることは、私たちキリストを信じたすべてのクリスチャンに主が命じておられることです。すべての人です。あなたも私もこの福音を述べ伝えること、これが神が望んでおられることで、神はそのことをすべてのクリスチャンに命じておられることなんですね。ですから、あなたの家族、あなたの友人は、あなたしか伝えることができないわけです。一回福音を語って信じる人っていうのは稀ですよね。諦めずに何度も何度も福音を語り続けること。先ほど第一礼拝終わって、この間ありがとうございました、お父さんが危篤な状態で酸素マスクをしながら、病棟に入っていて、福音を語ってください、普段から語っておられる方なんですけど、福音を語りに来ました。で、お祈りさせてください、何々さんって言うと喜んで入っていって、で聖書の言葉、ちょっとお読みしますって、あ、わしゃいらんって言い始めるんですね。非常にはっきりされている方で、わしいらない、あ、そうですか、ではお祈りさせてください、お祈りしながら私は聖書の言葉を語ったわけですけれども、喜んでおられました。でも信じたかというと、まだ信じていません。で、今日その方が来られて、あのあと父は元気になりまして、今も退院してもいいぐらい不思議と回復しています。でも頑固さはまだ変わってませんって、どうぞ続けてお祈りくださいと、おっしゃってましたけれども、諦めないで、どうぞ私は福音を語り続けてくださいね。で、健康は誰でも願うこと で健康のために祈りながら聖書のことも付け加えてお祈りしてあげたらいいですよ。そしたらどんな頑固な人でも やがて、雪解けがあるように心も溶かされていくから、御言葉とともに聖霊を働きますから、どうぞ祈りながら御言葉を語って、聖霊が働くように、そして心を開いて救い主を信じることができるように、続けて祈って語り続けてくださいと励ましたわけですけれども、いろんな人たちがいますよね。でも暑いか冷たいかはっきりしている方が分かりやすいわけです。ただ単にお付き合いで信じますと言って心の内側で信じてなかったら、それ永遠の損失です。でも今は拒んでても、はっきりとイエス・キリストを信じたのであれば、その人の救いは変わりません。私たちは諦めずに家族に友人に福音を語り続けましょう。主は御言葉とともに働いて、ご自身の御業を、救いの業を成してくださいます。主はもうすぐ戻ってこられます。主は多くの人を救いへ導くために忍耐して待っておられるんですね。さあ、ここでペテロは、それはパウロも同じことを書いたと言ってます。それはっていうのは、パウロもキリストの再臨のことを書いたっていうことです。そして偽教師が現れ人々を惑わすこともパウロも書きました。ペテロも同じことを書きました。ここでペテロはパウロのことを、私の愛する兄弟パウロというふうに呼んでます。実はペテロは以前、このパウロから公の場で激しく責められた経験があるんですね。それはアンテオキアにおいてペテロが偽善的な態度を取ったことが原因でした。彼は初代教会の指導者でした。ユダヤ人でした。ユダヤ人たちは古い契約においては食べ物の規定がありました。でも新しい契約においては食べ物の規定はありません。それは彼らを教えるためのものだったわけですけれども、異邦人にそれを強制してはならないわけですけれども、彼はアンテオキア、異邦人の教会においてはそのように、ユダヤ人以外の人たちでしたので何でも自由に食べてたわけですけれども、ユダヤ人のエルサレムからやってくると、彼らのことを気にして、彼は異邦人がつまずくようなことをしてしまうわけです。福音を曲げてしまうような行いを彼はしてしまったわけです。公にそれをしてしまったので、で他の人たちもバルナバもそれに引き込まれるようなことになってしまったので、パウロはそれに激怒して、ペテロお前は何てことをするんだ、そのように言って彼を公の場で責めるわけです。公に罪を犯してしまったので、しかも他の人たちまでも危ないところに連れていくところだったので、彼は公に犯したことに対して公にその罪を責めました。ガラテヤの2章の11節か16節にそのこと書かれてますので、あと読んでみてください。ペテロは初代教会の指導者だったわけです。それに対してもう一人の人である、異邦人の人であるパウロは、罪を公に犯したのであれば、それをあからさまに愛を持って責めました。大切なことですね。なあなあにしないということです。それは罪は罪なんですよ。神の前に喜ばれません。ですから彼はもはや個人的なことではなく公のことでしたので、公に責めて、ペテロはそれを根に持たなかったわけです。クソ、あいつみんなの前で早く恥をかかせやがってって思わなかったわけですよね。ありがたいと思ったわけです。自分の過ちを、公に犯した過ちを公に責めてくれて、そうすると福音が曲げられずに、神の言葉が曲げられずに正されるわけで、自分の失敗によって神の言葉が歪められてしまう、伝えられてしまう。それをペテロは指導者として一番大変なことを犯すことを知っていたので、このパウロのあからさまに責める愛に対して、本当にパウロは私のことを愛してるから責めてくれた。だから彼は、これ手紙最後なんですけど、からこの後殉教しますけど、最後までそのことを覚えてるわけです。私の愛するパウロって、私の愛するパウロ、 愛するがゆえに責めるわけです。いいことだけを言うのではなく、罪に対しては罪だから、それを改めなければならない。ペテロは自分の罪を認め、悔い改めて、憎しみを抱くことなく、愛する兄弟、パウロと呼んでいます。そして、ペテロはそのパウロの働きを高く評価しています。そのパウロはどうであったか。彼は以前、クリスチャンを激しく迫害するものでしたね。男でも女でも捕らえては牢に入れて、国外にまで行って激しく迫害するほど熱心なものでした。しかし神は憐れみ深い方です。彼がダマスコに向かう途中、真昼頃であったわけですけれども、太陽よりも眩しい光が天から照らされて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼は神の臨在に打たれて、その場で倒れて、主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスであると、復活のイエス様が彼に特別に現れて、パウロは劇的に改心をし、そして異邦人の使徒として用いられました。私たちが持っているこの新約聖書、27巻ありますが、そのうちの少なくとも13はこのパウロによって書かれたものです。もちろん彼の知恵によって書かれたものではありません。ペテロはここで何と言ってますか？与えられた知恵に従ってと言ってます。与えられた知恵、どこから与えられたんですか？下からではなく上からの知恵ですね。神から与えられた知恵に従ってパウロは書きました。箴言の2章の6節には、主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだと書かれています。パウロは主から与えられた知恵に従ってキリストの再臨のことを書きました。聖書はすべて人間の知恵によって書かれたものではありません。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったものです。ペテロはパウロが書いた手紙も神からの言葉を語ったものであると認めています。16節、その中で、他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。ペテロはパウロのすべての手紙は、キリストの再臨について語っていると言っています。パウロの書いた手紙は、ローマの手紙がありました。使徒の働きのすぐ後です。そしてコリント人への手紙の第一、第二があります。またガラテア人への手紙、エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケ人への手紙、第一と第二があり、さらにテモテへの手紙、第一、第二、テトスへの手紙、ピレモンへの手紙など、13の手紙があります。ヘブルの手紙は著者不明で、誰が書いたか分かりませんけれども、パウロではないかというふうに言う方もいます。パウロは少なくとも13の手紙を書いたわけですけれども、彼の書いた手紙はほとんどが回覧板のように、いろいろな教会に回し読みをされました。この手紙の人たちは、第一ペテロの一章最初に書いてあったように宛先がありましたね。ポンテオ、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニア地方の人たちに対してこのペテロは書いたわけですけれども、その中にはあのパウロが第一次第二次伝道旅行で行ったガリラヤ地方や、アジアが、あります。ですから、このガラテア人への手紙、エペソ・コロサイの手紙を、この手紙の人たちもよく 読んで知っていたことでしょう。パウロは他のすべての手紙の中でもそうですが、キリストの再臨について彼は語っています。しかしその中にはということですね、16節。理解しにくいところもあるとペテロは言ってるわけですけど、理解できませんとは言ってません。理解できないのではなく、理解しにくいところもあると言ってます。例えば第一テサロニケの4章17節で語っている、敬虚についてなど理解しにくいところの一つですね。そこは地上にキリストが戻ってこられる、神の裁きが来る前に神は教会を花嫁として引き上げる、教会を一挙に引き上げることを、敬虚のことを教えているところです。また第二テサロニケの2章の3節で語っている不法の人、そこも理解しにくいところです。そこは神の裁きとして下る大きな患難、大患難時代に現れる不法な人、いわゆる反キリストのことを指しています。このように手紙の中には、理解しにくい、理解できないのではなく、理解しにくいところもあります。ところが、偽教師は、その理解しにくいところを使って人々を騙すというと、人々を惑わすわけです。彼らはそれらの手紙、そして他の箇所、聖書を曲解すると言っても、こう曲解するっていうのは曲げるっていうこと、歪めるっていう意味で、相手の言動をわざと曲げて解釈することです。イエス・キリストの再臨のことだけではなくして、他の他の聖書の箇所もわざと曲げて解釈します。例えばパウロは恵みを強調しました。恵みの福音です。ローマの5章の20節で、罪の増し加わるところには恵みも満ちあふれると彼は言いました。それを曲げて解釈する人たちがいたわけですね。ああ、パウロは恵みをもっと知るために、もっと罪を犯すように進めている。そうすれば恵みがもっとわかる。そのようなことを言っていると非難する材料に使う人や、逆に、どうせ神は許してくださる、パウロもそのように教えてるじゃないか、許されるんだから何をしてもいい、罪を犯す口実にする人たちがいたわけです。それが曲げて使ってるってこと。どういう人たちが聖書の教えをわざと曲げるとペテロここで言ってますか。無知な、心の定まらない人たちと言ってます。無知なっていうのが地域に欠けてる、知識が足りない、聖書の知識が足りないこと。また知識はあったとしても心の定まらない人たち、迷いやすい、霊的に不安定な人たちのことです。で、彼らは聖書の文脈を無視します。前後関係をよく見て観察して聖書を読まなければ、おかしな聖書解釈になっていく。いつどこで誰がどのような背景の中で何の目的で書かれたのか、ちゃんとその中で聖書を理解しないと、その言葉だけを取って自分の都合のいいように解釈して、それを都合のいいように教えていくわけなんです。もちろん聖書をすべて完全に理解し完全に解釈できる人などいません。ですから私たちはさらに理解できるように学び続け、正すべきところはどんどん正していくわけですよね。一生それはかかります。そういう話をしているのではなく、この偽教師たちを意図的にわざとこの聖書を曲げて解釈するわけです。何のためでした？ペテロを繰り返し言ったのは、彼らは自分の欲望を満足するためにそんなことをしているわけです。神の言葉に従おうとする意思ではなく、自分の欲望を満足させるために御言葉を曲げて、そのように都合のいいように都合のいいようにどんどんそれを解釈していくわけです。ですからペテロは彼らの結末は なんて言ってます？自分自身に滅びを招いていますと言ってるわけです。すでに2章の1節3節でも言いましたし、この3章の7節でも彼らは滅ぼされることは逃れられないと言いました。黙示録の22章の18節19節にはこう書かれています。私はこの書の預言の言葉を聞くすべてのものに明かしする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれるとあります。このように聖書は神の言葉を曲げて教えることを厳しく警告しています。なぜ厳しく警告しているのか、それは神の言葉が私たちを救うものだからですね。そして神の言葉を私たちを救うだけではなくして、私たちの霊的成長に大きく関わることだからです。私たちを救い、私たちを成長させるのは神の言葉です。私たちは神の言葉を聞いて、福音を聞いて信じました。もしその神の言葉、福音が曲げて伝えられるとどうなりますか。イエス・キリストの十字架では不十分です。行いも必要です。律法も必要です。正しいことをしなければ救われません。言ってることは正しいように聞こえるわけですけど、全然福音からずれているわけです。私たちが救われるのはイエス・キリストを信じる信仰だけなんです。またイエス・キリストの名を使って、十字架を使って、救い主ということを使って、そのように聖書を教えているようなんですけども、イエス・キリストを教えているようなんですけど、キリストは神ではありません。根本的に間違った教えなんです。それがキリスト教の異端がしていることなんです。彼らは立派です。行い立派かもしれません。聖書を教えているように、イエス・キリストの名前を使っているように見えるわけですけども、キリストを否定しているわけです。神であることを否定しています。そのような教えは救いに導くものではありません。滅びに導くものなんです。また神の言葉、真理の言葉が曲げて教えられると、霊的に健全に成長することはできません。ですから神は神の言葉を曲げて教える人たち、意図的にわざとそのようなことをする者たちに対して厳しい刑罰をなさるわけですね。それは一人でも滅びることなく、すべての人が救われて真理を知ることを望んでおられるからです。最後に17節、愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。愛する人たちと声かけをしています。神に愛され、またペテロ自身も彼らを愛し、そういうわけですからとペテロは言って、今までのまとめをしています。このことをあらかじめ知っておいて、何を知っておくんですか？偽教師が現れることです。しかも教会の外にではなく、教会の中に現れます。クリスチャンと言われているこの学校、あるいは神学校も含めて、聖書を教えているようで全く聖書から逸脱しているようなところもたくさんあります。歴史の中でそれは繰り返し起こりました。今起こっていることではなく、ペテロの時代、初代教会から偽教師はいたわけです。今もいますし、今後も現れます。彼らの特徴は、貪欲で公職です。そして、聖書をねじ曲げて教えます。神の言葉として教えません。部分的にそうであると教えたりします。聖書はすべて神の霊感によって書かれた真理の 言葉です。ですからペテロは偽教師によく気をつけなさいと警告しました。このことはイエス様がすでにマタイの7章、そこも開きましょうか。マタイの7章開いていただけますか。マタイの5章から7章は3章の説教が書かれています。そこのまとめの部分に最後の方にイエス様はこう言われました。7章の15節に、偽預言者たちに気をつけなさい。イエス様も教えました。偽預言者、偽教師たちに気をつけるように。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。ペテロが教えたことはここから来るわけですね。すべてイエス様が教えたことを彼は教えました。気をつけなさい、貪欲の狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は良い実を結ぶが、悪い木は切っての人のことです。悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い木を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。20節一緒に読みます。はい、こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。偽預言者、偽教師に気をつけなさい。貪欲な狼だ。どのように見分けるのか。身によって彼らのことを見分けることができるのですとイエス様は教えました。さあ戻りましょう。ここでペテロも同じことを警告しているわけですね。偽教師に気をつけるように。最後です。彼らは無節操なものだと言ってます。無節操なものと不法な人という。彼らは御言葉に従わず不道徳で邪悪です。そんなことをしていても自分ではちっとも悪いとは思いません。平気でそのことを続ける人たちのことです。そのように偽教師の迷いに誘い込まれないように、惑わされないように警告しました。そうでないと自分自身の堅実さを失ってしまいますと言ってます。ペテロは救いを失うと言ったのではありません。本当にイエス・キリストを信じたのであれば、新しく生まれて神の子とされたのであれば、神は見せることはなさいません。ですから救いというのは失われないわけです。イエス様もヨハネの10章の28節でこう約束されました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らには決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去ることはありませんと言われました。誰もイエス・キリストの手から、またその後には父なる神の手から奪い去ることはありませんとおっしゃいました。神は私たちを見捨てることはなさいません。でも人は見捨ててしまう可能性もあるわけです。ですからいつも私たちはしっかりとキリストにとどまり続ける必要がありますね。で、ここでペテロは救いを失うと言ったのではなく、堅実さを失うことのないようにと言っています。堅実さを失うというのは信仰に固く立たなくなってしまうということ。信仰に固く立たなくなってしまう、キリストにとどまらなくなってしまう、そういうことがないように。どうしてそのようなことになるんですか。なぜですか。悪い曲がった教えを聞くからなんです。私たちのこの肉体もファーストフードだけを食べ続けると、まあ、体は維持はしてますけれども、内側もボロボロに蝕まれていく、不健康になって体全体が弱っていきます。霊的にも同じです。曲がった教えを聞き続けると、やがて霊的に不健康になります。主を求めているようですけど、全く的外れな求め方になります。信仰が弱ります。そしてキリストに従っているようですけど、実用とキリストの名を使っているだけであって、主のためにと言いながら、実用と自分のため、自分の欲望に従って、神の言葉を利用しているにしか過ぎない形だけのもの。確信がだんだん、そのようなことを続けると信仰の確信を やがて失うような罪が許されているはずなのに、それを忘れてしまい、救われているはずなのに、救われたような救われてないような生き方をしてしまいます。ですからペテロは偽教師に惑わされないように気をつけなさいと警告をしたわけです。聖書が私たちに警告を与えているのは、神が私たちを愛しておられるからです。私たちは人に惑わされないために何が必要なのか、それは真理の言葉である聖書の言葉にしっかりと立ち続けるということです。神の言葉が私たちを救い、私たちを成長させるもので、私たちはそこから目を離さない、キリストから目を離さない、キリストから離れない。神の言葉にしっかりと、キリストの言葉にしっかりと立つこと、とどまり続けることですね。そして、キリストに倣って聖なる生き方をする敬虔な人になるように、励むようにとペテロは励ましました。いつ主が戻って来られてもよいように、平安を持って日々私たちはキリストに従って生活しましょう。そして神が望んでおられることは、あなたが私が救われたと同じように私たちの周りの人たちも救われることです。そのためには福音を述べ伝えることなんですね。来週はクリスマス礼拝です。どうぞご家族、お友達をお誘いください。主のご降誕をご一緒に喜んでお祝いしたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、私たちにあなたの命の言葉である、真理の言葉である聖書を与えてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たち日々、あなたの言葉に聞いて、キリストに習って、御霊によって、主と共に歩むことができますように。主がどうぞ、私たち一人一人を、今週も守り、導いてください。家庭において、職場において、また学校において、主が共にいてくださいますように、感謝して、イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。